今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、元気そうですね。
はい、元気です。はい、おかげさまで。
よかったっす。はい、先週からですね、医療法人新生会新生会富山病院のフロアマネージャーの吉岡翔子さんに、ゲストでお越しいただいておりますのでね、いろんなお話またお聞きしていきたいと思います。それでは井上さん、よろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週も先週に引き続き素敵なゲストにお越しいただいております。医療法人新生会新生会富山病院のフロアマネージャー吉岡翔子さんです。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、翔子さん、医療法人新生会の医療コンシェルジュフロアマネージャーということで、病院の一つの顔的なお役割もしておられながら、これもまた看護師さんとかお医者さん、医師とはまた別の大変さもあるということをね、先週の話の中からちょっとお聞きしておりまして、とにかく医療に関わる方々大変で、うん、僕も病気や怪我多かったんでね、はい、本当にお世話になって、もう新生会さんだけではなく、もう富山県中の病院でいろんな手術をしたりとか、うん、いろんなことしてたので、もう本当に皆さんよくしていただいたんですよ。いろんな病院、各病院で本当に、なんかその病院の先生たちっていうのは、先生たちだけじゃなくて医療に従事される方々ってやっぱり基本がその心ね、人のために働こうというか、人のために利他の精神ですよね、はい、がもう本当根本中の根本になっておられますよね。
そうですね、患者さんのためにってさせていただいているんですけれども、それ以上に元気をいただいているのはすごく感じていて楽しいです。
ああ、そうですか、はい、やっぱりそのいろんな縁があって、いろんな縁がその人を形成していくということを象徴してるなと思うんですよね。人の存在って環境との関係性によってこう作られてるというのが基本だと思うので、はい、医療従事者の方々をこう見ているとそこを学びますよね、
う
ん、
そうですね、人との出会い、患者さんももちろんですし、職員もですけれども、うん、患者さんからもたくさん学ばせていただくことは多くて、この間も診察の予約の日を1日間違えて来られた方があったんですけれども、はい、その時に私に声をかけられて、うん、吉岡さん今日じゃなかったわって言われてまた明日顔見に来っちゃねって言われて、笑って帰っていかれた方があったんですけれども、私も子供がいるんですけれども、予防接種の予約日を間違えたことがありまして、ショックと言いますか、なんで間違えてしまったんだろうなと思って、はい、ショックを受けたんですけれども、その患者さんの帰っていかれる背中を見ながら、ああこうでなければならないなと言いますか、はい、行き急いではならないよっていうこのメッセージをいただいている気がして、前向きに笑って帰っていかれるのを見て、はい、私もこんな風に年を重ねていけたらいいなと、はい、思いながらお見送りしていました。
あ、そうですか。先週お話をお聞きしていたんですけど、学生の頃はいろいろ紆余曲折もあって、どうしたもんかみたいな感じだったのかなというのも 感じたんですけども、その中で自分はこうしたいというのは何かあったんですかね。こうなりたいとか。
こうしたいっていうものはなかったですね。
ない
ないどうしたらいいかわからないっていう時期がずっと多かったので。
あ、そうなんですか。
はい。
それは高校に入ったぐらいから続いている。
もともとそんなに自分の意思を持って行動を起こすっていうタイプではなくて、言われるがままにいろんなことをチャレンジしていたっていうところが多かったりですとか、
はい、
友達の影響を受けて部活動を決めたりですとか、あんまりこの自分でやる、自分で決めるっていうことをしないまま年を重ねていったんですけれども、はい、
大学に進まれて、はい、大学在学中にこういうお仕事に就こうかなとか、そういうのはあったんですか。
あのこういう仕事があるよっていうことを紹介されまして、まあ、面接を受けに。
あ、これはもうすぐ新世界さんに面接に。
はい。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へえ。大学在学中になんかいろいろ就活をするとか、そういうのはあまりなく。
就活ほとんどしてない
です。あ、そうなんですか。
すいません。
すいません。
すいません、ちょっと、はい。
あ、そうなんですか。
そうなんです。まあちょっと経験のために1社2社受けましたけれども、
うん、
経験のためにぐらいで受かるようなところではなくて、
あ、そうなんですか。
はい、そこも落ちて、綺麗に滑って。
あ、そうなんですか。へえ、大変だもんね。なんか大学のとこから今もっと大変ですけどね。
そうですね。ちょうどリーマンショックの時期でしたので。はい。
そうか、リーマンの時ってね、大変でね、仕事もなかったりとかね。今もね、コロナで。
そうですね、やっぱリーマンの時以上に大変だっていう風に聞きます、今は。
あ、やっぱりね、はい、それって小学生とかも大変なんじゃないかなと思うんですよね。子供さんたち学校行ってない時期があって、子供さんが家でリモートって。
そうですね、私の息子もリモートを何回か経験しました。
あれは何、 iPad みたいな。
子供一人ずつタブレットを貸与されている
ので。あ、そうなんですか。
いるので、それで先生の授業を受けるっていう。
あ、そうなんだ。
はい、形でした。
で、今お話しいただいたように、しょこさんお母さんでもあって、お子さんが3人。
はい、3人おります。
お若いけどもね。
いや、そんなに若くはないんですけれども。
いや、でも大変ですよね。その子供さんもいて、医療従事のお仕事もされてって、家のこともあっ て、
ね、そうですね、まあ、今上の子が小学3年生で、真ん中の子も幼稚園の年長になりまして、まあ、だんだん手伝いができるようになってきたので、少しずつ楽にはなってきています。お風呂掃除とか、洗濯物を畳んだりとかするようになってきたので。
あ、そうですか。
はい、頼んで、はい、任せて、みんなで、はい、やってます。
ご自分の子供の頃と比べて、ご自身の子供さん見て、ああ、こんなところ違うなとかあります。はい、
ほとんど違うと思います。はい、まあ、3人目がまだ1歳なんですけれども、ちょっとまだこれからなんですが、
はい、
一番上の長男と次男はしっかり自分っていうものを持っていまして。
うん、
まあ、先ほどの私の話でないですけれども、どうしたらいいかわからないとか、
はい、
何がしたいのか、何が好きなのかがはっきりしなかったのが私の子供の頃だったんですが、
うん、
息子たちはもう自分が好きなものとか、うん、やりたいことっていうのをしっかり持っていて、
う
ん、まあ、全然違うなって思いながら見ていますね。うん、逆にやりたくないことはもう本当にやりたくないっていう、意思表示もはっきりするので。はい、私はやりたくないこともまあやらなければいけないなと思っていたんですけれども、
うん、
息子たちはそこも違うなって思いながら見てます。
あ、そうですか。お母さん、じゃあ こうなってほしいっていうことって具体的なことよりももっと抽象的というか。
そうですね、まあ、どういう職業についてほしいとか、うん、こういう実績を残してほしいっていうことはあまり思っていなくて、うん、それよりも、まあ、道を踏み外すことなく、うん、たくましく生きてほしいなっていうことを思っています、うん、はい。
やっぱ子どもさん一人一人の可能性っていうのは大人に計り知れないものがあるじゃないですか。
そうです ね、
ねえ、はい、世の中とかも若いもんはどうやみたいなこと言われる人多いんですけど、いや若い人めっちゃ才能あるなと思って、いろんな場面でそう思うんですよ。今僕54で20代の子たち見るともう全然すごいなと思って、そういう子どもたちって自分たち年上の方がああだこうだ言わなくてもなんか新しいもので自然につくんじゃないと思って。
そうですね、私も子どもから教えてもらうことも多いですし、吸収力が早いのでいろんな動画を見ながらいろんなことを学んでいってたりとか、うん、おもちゃも自分で動画を見て使い方を覚えて気づくと勝手に遊べるようになっているっていうこともありますし、はい、いろんな工作も動画を見たりとかそういったところで知っていろんな作品を気づくと作っていたりとか、うん、はい、やはり得意なことが伸びていくと思いますので、うん、得意なことを伸ばしてやれたらいいなっていうのはいつも思っています。上の子は美術とか工作がすごく好きなので、はい、そういった教室にも通っているんですけれども、何か得意なことを生かして将来多くの人に貢献できればいいなと思っています。
そうね、得意なことを伸ばすって結構大事ですよね、うん、なんか受験のこと考えると勉強もまんべんなくみたいになるんですけど、社会に行ったら得意なことやってた人の方がねいいんですよね。そういうのってこれからの社会でもっともっと通用していくようになったらいいなと思うんですよね。なんかこうみんな同じじゃなくてみんな違って当たり前みたいなね、うん、風になればいいと思いますよね。
はい、
はいはい、今翔子さんのご自身のね子供さんのお話をお聞きしまして、
はい、
今度はご自身の親御さんの話というのをね、はい、ちょっとお聞きしたいなと思って、どうやったら翔子さん的な子供が生まれてきたのか謎だなと思って
、父は、うん、いわゆる昭和の父親像を色濃く映し出しているような人でした。昔は正直ちょっと怖かったんですけれども、仕事は公務員をしていたんですが、
うんうん、
私も小さい頃はちょっとおてんばだったので、いつも叱られてばっかりでしたね。はい、ただまあ自転車の乗り方ですとか、あとキャッチボールとか、
うん、
サッカーのドリブルも全部父に教えてもらったんですけれども。
お母さんって専業主婦
な。そうですね、妹と弟がいるんですけれども、はい、兄弟が小さい頃は専業主婦でした。
うーん、
40歳を過ぎたぐらいの頃からパソコンの使い方を習い始めて、帳簿記入の簿記の資格を取りまして働くようになりました。
はあ、そう、
はい、
お母さんってやっぱりほんわりした感じなんですか？
そうですね、厳しいところもありましたし、うん、私と一緒でちょっとうっかりなところとかほんわりなところもあります。
いや、お父さんとお母さんのことって自分が子供さん持たれて見直したりとか、あ、こうだったのかなとかって思われるようなことあります？
そうですね、父が3回ぐらい単身赴任で海外に行っていたんですけれども、年単位月単位で家にいないことがあったので、
はい、
母は3人の子供を1人で見なければならない期間がありましたので、やはり今自分が3人育てるようになって大変だっただろうなっていうのは思います。
あ、そう、うん、はい、あ、お父さんいないとね、
あの 阪神淡路大震災の時も父はアメリカにいまして。
ああ、そうなんだ。
はい、で私たちは名古屋に住んでたんですけれども、そんなに大きな揺れではなかったんですが、
はい、
まあ、やはりそういった時にいなかったのが母も心細かっただろうなとは思います。
そうなんだ。
はい、
そんな親子関係から見て自分が子供さんに接する時ってこういう風にしたらいいかなとかあったりしますかね。
そうですね、とにかく元気に外で遊ばせるっていうことですかね。田舎が石川県の能登にあるので、うん、私も自然の中で触れる機会が多かったですし、うん、外でのびのびと遊ばせて遊ぶ中でいろんなことを学んでいくっていうのが私も経験してきて、子どもたちにも元気に外で遊んでほしいなって。今あの家の中で遊べるようなあのいろんなものありますけれども、そういったものもいいとは思うんですが、外でいろんな体験をさせるっていうのが、はい、していきたいなと思っています。
外でね、ほら友達と遊ぶっていうのがね難しい、だからそこをね結構その人間形成に関わってくるじゃないですか、うん、こういうコロナ禍って自分の子供の頃こんなことなかったじゃないですか。
そうです ね私も公務員住宅に住んでいたので、あの年の近い友達がたくさん身近にいたので、みんなで遊ぶのが当たり前でしたね。
はい、子供たちはこれからどうなるんかなと不安になりますよね。
そうですね、うん、会えないながらでも友達同士であったり、まあ、親子で絆を深めていけたらいいなとは思っています。
ねえ、自分も子供がもう大きいんですけどね、大学生だったりしても大学にほとんど行かないので、ただリモートで授業を受けてるだけなんですよね。中学高校の時と違って大学生って多様な価値観をもう確立してきてるじゃないですか、でそういう中でコミュニケーション取りながらっていう風にして成長していくでしょう。でもそれがないもんだから、世の中にこのまま出て大丈夫なんかなとすごい不安ですね自分は。その中で親がこう伝えられることってなんだろうなと思うんですよね。
そうですね、コロナによって人との関わり直接会ったりとか関わることは難しい時期が続いてますけれども、その中で自分が大事なものとか大切にしているものがまた浮き彫りになったりする面もあるかなと思いまして、自分が生きていく上で大事にしたいものですとか家族ですとか、私も親子自分の両親とのつながりは大事にしていきたいなって思いますし、会えないながらにも何か電話をするとかコミュニケーションを取ったり、子供にも大事なものを大切に育んでいってほしいなと思いますし、家族の絆も大事にしていきたいなとは思います ね、
自分はなんかこういう時って、まあ、優しい気持ちと数学かなと思って数学って推測ができるじゃないですか、うん、古いもの現在未来みたいなこの時間移動のことの推論が立ちやすいじゃないですか。でそうすると未来的なことの予測とかも分かりやすいでしょう、
はい、
でそれがこうみんな発展してって、これってこうじゃないこうじゃないってこう数学的な理論で推察していくもんだから、哲学者って数学者なんですよね、もともと多いんですよね、
うん、
で哲学者にならなくても人の気持ちをこう察するっていうのができるようになってくるじゃないですか、うん、これはこうするからこうなるんじゃないかという、こういうこと言うと良くないなとか、こういうことをしたらいいんじゃないかとかいう、こう推論がこう立ってくると思うんですよね。でその推論の力って数学かな、数学得意ですよね翔子さん。
でもだいぶ昔の話で、もう今は化石になっていますけども。
いやいや
まあ、でもやっぱ子供に算数、今まだ算数ですけれども、うん、教えているとやっぱり楽しいなって、まあ、そう思いますね。
へー、はい、そんな親子の絆のお話を、ね、していただきましたけども、今度ね同房の里フェスティバルというので、親子の絆、人と文化の交流から発見発信という、まあ、まるきりこの番組ですけども、はいね、こちらの同房の里フェスティバルがですね、4月の29日の金曜日、射水市入海地板屋92同房の里で行われますと。ということで、このメインになるイベントが、このビューティフルモーメントをその場で作ってもらうと、会場で候補者の方々がこの番組を模して作るんですけども、この MC、 僕といろんなさんみたいな MC の方のどちらかの親がゲストということで、そこで自分と親と、親と自分とということをこう、うん、関係性をこうずっと掘り下げていくというような機会にしたものを番組化して、素晴らしいものはこの番組で流そうと。
すごい、これ面白い試みですね、
うん、でしょ
う。もしかしたら自分の子供を知らなかったっていう、そうそうそう、あるいは自分の親を知らなかったっていうことに、
そうそうそう、
なりますよね。
そうなん、だからそういうね、子供さんが親のことあってあんまり知らないこと多いじゃないですか、
うん、
親への尊敬とかね、うん、もっと大事にしなきゃいけないなとかね。で、子供たちは子供たちでこんなこと考えてんだってね、親御さんがね、うん、感じてくれて、親子って近いけどあんまり関わってなかったかもしれないなとかね、うん、そういうことをね、また別の視点から考えていただいて感じていただく機会になったらいいかなと思っております。はい、この同房の里フェスティバルですね、4月の29日金曜日、射水市入海地板屋92同房の里で開催されます。こちらの方ですね、入場無料です。時間の方が
10時から4時までですね。
あ、16時までということですね。はい、というわけでいろんな出し物みたいなものもあるんですよね。
高岡忍者だったりとか、映画無料上映だったりとか、相談コーナーいろいろありますね。健康相談だったり、うん、法律相談だったりとか、
はいはい、
いろいろもろもろ、はい、保険相談、先日、うん、この番組に出た野村さん、
野村さんの、
はい、がお話しされます ね、 ね、
大浴場もなんとかって書いてある
お風呂がやっております。
うん、あそこのお風呂でっかいんですよね。見たことあります？
あ、入ったことありますよ。
え、そうなんだ、
はい、
へ
え。私お風呂大好きです。
ああね、お風呂いいですね。
ずっと入っていたい。
はい、というわけで同房の里フェスティバル、親子の絆、ちょうどね、翔子さんゲストでいいお話からつながっていきましたけども、はい、
ぜひこの機会をですね、自分の親を知る、うん、あるいは自分の子供を知るっていうのを、うん、使っていただきたいなと思いますね、
はい、
あの今いい年になって、なんか自分の父親とかあんまり知らないなと思ったりするんですけど、
う
ん、
そうね、
少し残念な気持ちがあるんですが、はい、
そうね、はい、翔子さん、いろんなこう大変かなと思うんですけど、これリフレッシュする、なんかホッとできる時間とかってあるんですかね？
はい、リフレッシュしてます。
あ、そうなんだ、
はい、家でいつも夜に YouTube の動画を見ながら筋トレをしてまして、15分から20分ぐらいなんですけれども。
あ、そうなんだ、は
い、普段使わない筋肉を使って動かして、うん、きついなって思うんですけれども、終わった後は達成感が、あの小さな達成感が味わえますので、はい、楽しくいつもやっています。
え、ヨガとかも？
はい、ヨガも大好きで、毎日はできないですけれども、
うん、
体をほぐしてリフレッシュしています。
いろんなさんってトレーニングとかもするの？
あ、私もヨガ大好きですね。
あ、そうな、
毎日やってますね、 YouTube 見ながら。
へえ、そうなんや、うん、
コロナが始まってからもう YouTube 一色になったんですけども、ストレッチするのに一番私にはいいなと思います。
あ、そう、ヨガね、
はい、
じゃあヨガ 勉強します。ストレッチとかも苦手でたくさんしなきゃいけないんですけどね、本当は筋トレとかやると同じ時間ぐらいやんないとダメだって言われるんですけどね、筋トレしたらもういいわみたいな。
あの体が柔らかいと、うん、心も柔らかくなるって言われるんですよ、気持ちとか心とか、うん、なんでつながっているそうですね。
かしこまりました。はい、というわけで番組の実感も迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、本日のゲストである吉岡翔子さんの家族の家訓としている言葉を紹介したいと思います。余裕を持って言うが誰ということなんですが、まあ、これはもともとギエムからの名言だそうですね。それで翔子さんのご主人が大好きなセリフで、まあ、余裕を持って行動しようと呼びかけられているそうです。はい、なんか翔子さんを見た時ぴったりだなと思いました。こう余裕を持った行動だけじゃなくて気持ちも余裕を持った感じがいたしますね。
余裕があって優雅であるね、
はい、いつもバタバタしてますので、余裕を持ちましょうということで、みんなで呼びかけ合っています。
まあ、優雅であるというのはすごくいい言葉ですね。
はい、
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社新興開発、安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは2週にわたりましてご出演していただきました医療法人新生会、新生会富山病院のフロアマネージャー吉岡翔子さんでした。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明、
イローナでした。
また来週。
また来週。